火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士雄さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の話は
もう12月じゃないですか。
はい、
まあ、今回はですね、まあ、第1週ということでお歳暮事情についてちょっと取り上げてみようかなと思うんです。
お願いします。
お歳暮送られてます？
義理の母に送ってます。
あ、これちょっと2017年のデータ調べてみたんですけど、
はい、
百貨店大手各社がですね、全国の20歳から69歳までの男女にモニター会員ですね、サンプル取ったお話なんですが、
はい、
まあ、4つに分けてお話しますけど、まあ、まずお歳暮の贈答率ですね、
はい、
と2番目にお歳暮の予算、
はい、
3番目にはもらいたいお歳暮、最後にお歳暮離れ、そういう話をします。
はい、
一つ目のこうお歳暮の贈答率どのぐらいだと思います？
いや4割ぐらいですかね。
あ、まあ、ぴったりです。
あ、本当ですか。
39% です。その贈答先のこう内訳なんですけども、
はい、
親戚とかですね、
はい、
自分自身のこうお父さんお母さんだったりですね、うん、まあ、配偶者の父母ですね、知人友人、まあ、自身の兄弟姉妹、まあ、配偶者の兄弟姉妹、そして取引先や仕事関連ということで贈答率の高い順番に言ったんですけど、
はい、
まあ、親族だと 35% ぐらいですね、
うん、
で自分の父や母親に送る人がまあ 25% ぐらいで、配偶者のお父さんお母さん にもまあ大体 25% ぐらいなんですね、
はい、
で知人友人が 21% で、自身の兄弟それは 17.8 ぐらいかな、
はい、
で配偶者の兄弟姉妹にも 13% ぐらい、うん、そして取引先や仕事関連がわずか 13% 弱なんですね。
そうなんですね。
本来はですね、お歳暮はお世話になった方への年末の挨拶お礼として送るものですが、
はい、
まあ、現代ではもうお歳暮は親戚や両親などこの血縁関係者に送るというのが実際多いようになっているということがあるようです、
はい、
で2番目にこのお歳暮の予算、これどうですか？これ当たりそうでしょ？
5、6000ぐらいですか？
いや、そこまでいかないですね。
どうですか？
3000から5000が多いようですね、
はい、
まあ、メニューカタログ見ててもその辺確かに多いですね、
はい、
まあ、1つあたりの予算ですね、それが3000から5000ということが一番多いということが分かりまして、
はい、
また誰に送るお歳暮が最も予算が高いのでしょうか？5000以上と回答した人が最も多かった送り先はどこだと思います？
いや、やっぱ親戚ですかね。
配偶者のお父さんお母さんですね。
そこですか？
なんか分かるような気がしますね。
分かります、分かります。
っていうか、まあ、うちもそうかなと思いましてそこが 32% ですね、はい、で3番目にじゃあお歳暮でもらいたいもので一番多かったものはじゃあ今井さんはどうですかね？
いや、好みバラバラですからね、何とも答えられないです。
あ、そうですか。自分が欲しいものないんですね。
お肉かお酒
入ってますよ、
はい、
ハムなどのやっぱり肉加工食品が 37% なんですよ、
はい、
これやはり日持ちして、まあ、年代問わず食べれるものだからではないかなと私は思うんですけど、
はい、
第2位がそのスイーツで 30% なんですね、でその後がまあ 27% でアルコール類ですね、種類ですね、うん、で一方でお歳暮に購入したものを尋ねるとこれやっぱり1位が肉加工食品なんです。確かにハムとか百貨店とかよく売ってますよね、
はい、
32% で2位がお酒類ですね、うん、種類 31%、
はい、
で3位がスイーツで 20% なんですね、うん、まあ、こう見るとお歳暮は欲しいものとこう送りたいものが比較的一致してる傾向があるなというのが言えるんですね。まあ、他に面白いところでは、4位がギフトカタログ、まあ、最近増えてきましたよね、これも 25% ぐらいですね、
はい、
あと、まあ、よくあるパターンでコーヒー紅茶など 24%、
はい、
精肉で 18% というふうに続いているんですね、うん、まあ、あとフルーツ 17.7%。 私の必殺のお歳暮は実は某農家の干し芋なんですよ。
いただきました、ありがとうございます。
あれ、そうでしたっけ？
去年いただきました。
すごい美味しかったでしょ。
美味しかったです。
これむっちゃ評判いいんですよ、これは実は最初お話ししませんね、前したと思いますけど、最初スタッフから紹介されたもので、
はい、
大好評すぎてなんとうちの和楽グループのお客さんたちもなんか買い求めてる感じになってるんですね。別にうちがあの利益出して販売してるわけじゃないですよ、
はい、
あの大好評すぎて本当にこの自然の甘みが強くてですね、柔らかくて美味しい一品なんですね、まあ、社内に瞬く間に広がって本当に冬場になるとですね、スタッフルームにたくさん取り置きしてある状態なんですよ。これ意外に喜ばれるんですよ、
はい、
つまり定番を外して意外性で喜んでもらいたいっていうのあるじゃないですか。
ありますね。
特にあのたくさんなんていうんだろう、人からお歳暮もらう方っているじゃないですか、
はい、
まあ、そういう方には非常に逆にいいんですよ。別に高級品じゃなくて、はい、意外にあんまり使われないものですごく喜ばれると思いますね、
はい、
私自身はあと富山らしいものというと、まあ、仲間内の美味しいかまぼことマスの寿司ですね、まあ、定番といえば定番かもしれませんが、大変喜ばれているということです、
はい、
で最後に一方でお歳暮離れの危機っていうのがあって、お歳暮の風習はいらないとか、お歳暮を送らなくなったとか、ネガティブな意見結構半数ぐらいあるんですよ、
はい、
まあ、日本に古くからあるこうお歳暮の文化ですけども、まあ、どのように捉えている人が多いのかというと、そういう方がちょっと多くなっているというのが現実なんではないかなというところです、
はい、
これ続きをお歳暮の文化について来週お話したいなと思ってます。
はい、ではぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。 火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。